新しい歌を主に向かって歌え、全地を主に向かって歌え、主に向かって歌い皆をたたえよ。火から火へ御救いの良い知らせを告げよ。国々に主の栄光を語り伝えよ。諸国の民にその驚くべき御業を。大いなる主、大いに賛美される主、神々を超えて最も恐るべき方、諸国の民の神々はすべて虚しい。主は天を作られ、御前には栄光と輝きがあり、聖女には力と光輝がある。諸国の民をこぞって主に着せよ。栄光と力を主に着せよ。皆の栄光を主に着せよ。供え物を携えて神の庭に入り、聖なる輝きに満ちる主にひれ伏せ、全地を御前におののけ。賛詠546番。実戒によって罪を告白し、悔い改め導かれます。実戒。私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名を乱れに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。勧誘してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。口読詩編33、詩編第33編。口読詩編33。 主に従う人よ、主によって喜び歌え。
主を賛美することは正しい人にふさわしい。
ことを奏でて主に感謝を捧げ、
十言のことを奏でて褒めぬ側を歌え。
新しい歌を主に向かって歌い、
美しい調べとともに喜びの叫びをあげよ。
主の御言葉は正しく、
御業はすべて真実。
主は恵みの技と裁きを愛し、
地は主の慈しみに満ちている。
御言葉によって天は作られ、
主の口の息吹によって天の万象は作られた。
主は大海の水をせき止め、
深淵の水を蔵に収められた。
全地は主を恐れ、
世界に住む者は皆主に思う。
主が仰せになるとそのようになり、
主は命じられるとそのように立つ。
主は国々の計らいを砕き、
諸国の民の企てを打ち砕かれ。
主の企ては常しえに立ち、
御心の計らいはいよいよに続く。
いかに幸いなことか、主を神とする国。
主は信用として選ばれた民だ。
主は天から見渡し、
人の子らを一人一人ご覧になり、
御座を置かれたところから
地に住むすべての人に目を留められる。
人の心をすべて作られた主は
彼らの技をことごとく見上げられる。
王の勝利は兵の数によらず、
勇士を救うのも力の強さではない。
馬は勝利をもたらすものとはならず、
兵の数によって救われることもない。
見よ、主は恩命を注がれる。
主を恐れる人、主の
彼らの魂を死から救い、
上から救い、命を得させてください。
我らの魂は主を待つ。
主は我らの助け、我らの盾。
我らの心は喜び、
聖なる皆により頼む。
主よ、あなたの慈しみが我らの上にあるように。主を待ち望む我らの上に。賛美歌82番。
Oh.
聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書申命記第5章1節から6節、旧約聖書289ページです。申命記第5章1節、モーセは全イスラエルを呼び集めていった。イスラエルよ聞け、今日私は掟と法を語り聞かせる。あなたたちはこれを学び忠実に守りなさい。我々の神主はホレブで我々と契約を結ばれた。主はこの契約を我々の先祖と結ばれたのではなく、今ここに生きている我々すべてと結ばれた。主は山で火の中からあなたたちと顔と顔を合わせて語られた。私はその時主とあなたたちの間に立って主の言葉を告げた。あなたたちが火を恐れて山に登らなかったからである。主は言われた。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国奴隷の家から導き出した神である。次に新約聖書テトスへの手紙第2章1節から10節、新約聖書397ページです。テトスへの手紙第2章1節、しかしあなたは健全な教えにかなうことを語りなさい。年老いた男には節制し品位を保ち分別があり、信仰と愛と忍耐の点で健全であるように進めなさい。同じように年老いた女には聖なる務めを果たす者にふさわしく振る舞い、抽象せず大酒の虜にならず、良いことを教える者となるように進めなさい。そうすれば彼女たちは若い女を諭して夫を愛し子供を愛し分別があり締結で家事に勤しみ善良で夫に従うようにさせることができます。これは神の言葉が汚されないためです。同じように万事につけ若い男には思慮深く振る舞うように進めなさい。あなた自身良い行いの模範となりなさい。教える時には清廉で品位を保ち非難の余地のない健全な言葉を語りなさい。そうすれば敵対者は私たちについて何の悪口も言うことができず恥じるでしょう。奴隷にはあらゆる点で自分の主人に服従して喜ばれるようにし、反抗したり盗んだりせず常に忠実で善良であることを示すように進めなさい。そうすれば私たちの救い主である神の教えをあらゆる点で輝かすことになります。祈りを捧げます。私たちの救い主主イエスキリストの父なる御神様、例年になく厳しい寒さが続く中で、今朝あなたが私たちに新しい命とこの場に集うことができるだけの健康と信仰とを備えてくださり、今私たちはあなたを拝む礼拝の時を迎えています。この幸いな時を私たちに与えてくださりありがとうございます。詩編の第33編の言葉によってあなたの言葉を口にいたしました。主は天から見渡し人の子らを一人一人ご覧になり、御座を置かれたところから地に住むすべての人に目を留められる。この言葉は私たちにとって喜びの言葉であり慰めの言葉であり励ましの言葉です。しかし私たち一人一人をご覧になっておられるのにもかかわらず、私たちの人生においてもまたこの世界においても不条理が まかり通っているようなところがあります。あなたの前に頭を垂れて深くぬかずき、日々祈りを捧げております私たちの祈りがなかなか実現しない苦しみを抱えています。あなたがご覧になっておられることをよく私たちは知っています。しかしなお私たちの望みが満たされない日々があるのです。祈りが実現しない日々があるのです。苦しみに苦しみが重なるような私たちであることを、そのことさえあなたもご覧になっていらっしゃいます。しかしまた同時にあなたが私たちを天からご覧になっておられ、しかも人の心をすべて見分けられるということは私たちにとって決して都合のいいことばかりではありません。私たちの心と体、言葉と行いにはあなたに反する思いが芽生えてしまうからです。あなたの願いが何であるかを十分にわきまえ知っているのにもかかわらず、すぐに自らの心の思いのままに語り行ってしまう私たちだからです。あなたに背いてしまいます。そのようなこともあなたは天からご覧になっていらっしゃるのです。本当は裸の前であなたの前に立つことができない私たちであることを知ります。しかし御子主イエスキリストの十字架のおかげでこのようにしてはばかることなくあなたの前にいで、遠慮することなく口を開くことが許されているのです。誠に申し訳なく思います。それでもあなたは私たちの祈りを待っていらっしゃいます。祈りの中でしかし過ちを犯すことがありませんように。使わされましたしもべが今朝あなたの御用を果たそうとしています。与えられた聖書の言葉から今日この場に集うすべての人々にあなたご自身が必要と考えていらっしゃる言葉を力強く豊かに正しく取り継ぐことができますように、語るべき言葉をあなたが与えてください。与えられた信仰を養い育み、今神を求め救いを求めている人々があなたの招きに応じ、一日も早く洗礼入会、信仰の告白の決断をなすことができますように、聖霊によってご支配してください。この礼拝に先立ち子どもたちと共に礼拝を捧げました。小さな時からたくさんあなたの言葉を聞き続け、あなたの言葉を蓄え成長し信仰に至りますように、その家族もどうぞ救いの中に入れてください。年齢を重ねた者たちにとって厳しい季節がなお続いています。たくさんの者たちが体調を崩し今朝の礼拝に集うことができません。入院中の兄弟姉妹がおり、自宅で療養の生活を重ねている人々がおり、老人ホームにおいて老いの坂道を登りつつある人々がいます。どうぞ一人一人に癒しと平安とあなたが与えてくださいますように。私たちはこうして礼拝に集うことが許されていますが、しかしなおさまざまな不安を抱えつつこの場に急いだのです。自らの心と体に試練と困難を抱えている人々がいます。一人不安な家族を残しつつこの場に急いだ者たちもいます。あなたが天からご覧になっていらっしゃいます。どうぞ一人一人に必要な助けと癒しと一刻も早くあなたが与えてくださいますように。年度末を迎えています。4月から始まります新しい年度のために祈りつつ備えています。長老、執事、日曜学校の教師、総学者が立てられ、教会のさまざまな御用を担う人々をあなたは立て用いていてくださいます。私たちの教会に課せられた 福音伝道と牧会の技が滞りなく十二分に行き渡りますように、働き人を与え後継者を今から養い育てていてください。一人一人に与えられた賜物を持って教会にお仕えする献身の決断をあなたが与えてくださいますように。キリスト教学校において入学式試験が行われ、まもなく卒業式が行われます。新学校では先週入学試験が行われ、3月にも入学試験が行われ、3月卒業式が行われ、最終学年にある者たちが任地に赴いてまいります。伝道者としてその伝道の第一線に教会に使わされ、学校に使わされて御言葉の駅者として立たされようとしています。どうぞ語るべき言葉をあなたが与え、その任にふさわしく用いてくださいますように。牧師の交代期を迎えております教会があり、無牧師になってしまう教会、さまざまな困難を抱えた教会があります。私たちの教会もまた急速な勢いで高齢化が進んでいます。各地に建てられた教会をどうぞ顧みてください。日本の国において福音の伝道の技がますます進展しますように、私たちを用いてくださいますように。世界中のさまざまなところで天変地異があり、自然災害があり、地震が起こり、飢えや飢饉が蔓延し、健康が損なわれています。人間の過ちゆえに血が流され、戦争とテロの不安をいつも抱えている世界です。あなたが世界を作ってくださり、今もなお支配なさっておられるはずです。それにもかかわらず人間の愚かしさゆえに秩序を破壊しようとし、平和を乱そうとするのです。また私たち自身の小さな世界においても揉め事、争い事が絶えません。どうぞ穏やかな心と体を私たちにも与えてくださいますように。全国の諸教会、全世界の教会が時を同じくして主の日の礼拝を捧げています。捧げられます礼拝と祈りをどうぞあなたが受け入れてくださいますように。世界のさまざまな分野において責任ある立場にある人々、背後にいてあなたが導いてください。私たちはこの礼拝を終えますと、小さなキリストとしてそれぞれの持ち場に散らされてまいります。キリストの香りを放つものとして用いてくださいますように。これらの祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌136番。 信仰告白。賛美歌566番、使徒信条によって教会の信仰を共に告白いたします。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、読みに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。日本の教会の歴史を顧みてまいりますと、特に江戸時代の末期から明治時代の初頭中頃にかけて、キリストの教会はたくさんの信仰を与えられた人々の指導者たちを輩出してまいりました。宣教師たちが学校を建て、病院を建てたということもありました。そのおかげで教育界や医療界にはたくさんの優れた信仰を与えられた人々を輩出してまいりました。今もなおその人々の影響を受けた学校があり、人々がいます。日本の社会において、それは教育や医療の世界だけではなくて、経済の世界においても、文学や音楽や芸術の世界においても優れた信仰者たちがいます。あ、この人も信仰者だったのか、今まで知らなかったけれども、なるほど、よくわかる、さすがキリスト者だ、さすがクリスチャンだ、そういうふうな評価を受ける著名人が少なからずいます。政治の世界においても、政治的な立場は180度違うとしても、いくつかの政党にはキリスト者たちがいます。いろんな影響を与えてまいりました。しかし、そういう著名人だけではなくって、私たちもまたキリスト者として社会に仕え、職場に仕え、家庭に仕え、教会に仕えています。そういうところで、ああ、あなたはやっぱりクリスチャンなのね、そういう評価を受けることができたらどれだけ良いことかと思います。牧師のくせになんて言われたらアウトだと思います。私がこの礼拝の中においてしばしば祈る祈り、先ほども祈りましたが、小さなキリストとして、キリストの香りを放つものとしてください。もっと詳しく言えば、救い主主イエスキリストが語られたように語り、心の思いに抱かれたように抱き、そして行われたように行うことができるように、そういう祈りです。もちろんこれは年齢によっても、与えられている時間によっても、体力によっても、健康によっても、さまざまです。しかし、私たちなりにキリストの香りを放つことができればどれだけ良いか、神に仕え、教会に仕え、人々に仕える、そういうことができるようにという祈りを捧げています。その祈りを導いた聖書の言葉、それが今朝聞いております聖書の言葉です。テトスへの手紙第2章10節の後半、そうすれば私たちの救い主である神の教えをあらゆる点で輝かすことになります。救い主である神の教え、聖書に記されている教えを輝かしながら 明らかにしながら生きていくことができる。自分自身が輝くというのではなくって、神が教えてくださった神の言葉を輝かしながら、明らかにしながら生きていくことができる。この手紙の著者、伝道者パウロはそのように語っています。9節から10節、奴隷にはあらゆる点で自分の主人に服従して喜ばれるようにし、反抗したり盗んだりせず、常に忠実で善良であることを示すように進めなさい。そうすれば私たちの救い主である神の教えをあらゆる点で輝かすことになります。直接的にはパウロは奴隷がどのようにして生きていったらよいのかということをここで語っています。あらゆる点において自分の主人に服従する、主人が喜ぶようにする、主人に対して反抗したり盗んだりしないで、常にいつでもどこでも忠実で善良であることを示すようにしなければならない、こういうことをパウロは語っています。不思議な言葉です。あれと思うような言葉です。にわかには信じがたい。救い主である神の教え、聖書の教えから言えば、すべての人は神の前において平等、そういうことを私たちは教わって知っています。むしろ信仰を与えられた主人たるべき者がなすべき務めは、奴隷を自由にしてあげることです。奴隷を解放してあげることです。それにもかかわらず、パウロはここで直接的には主人に対して奴隷を解放してあげなさいとは命じてはいない。それでここに記されている言葉は、聖書に記されている言葉の中でも評判の悪い言葉の一つになりました。奴隷はあらゆる点において主人に服従し喜ばれるようにしなさい、反抗したり盗んだりしないで常に忠実で善良であり続けなさいとパウロが命じているからです。すぐには納得できない言葉です。で、なぜパウロはこういうふうな言葉を語ったのでしょうか。興味を引く言葉ではありますけれども、この言葉が語られてから約2000年経った現代の私たち、奴隷制度の中で生かされているわけではありません。私たちは奴隷、誰かの奴隷であるわけではない、人の奴隷になっているわけではない。しかしそれならパウロは私たちにとって全く関係のない言葉をここで語っているのでしょうか。確かに奴隷ではない、しかし今自分は職場において奴隷のように働かされているという人々がいるかもしれません。特に今の日本の経済の状況というのは、一方で右肩上がりだと言われていますけれども、他方で非正規労働者が増えていますし、ブラック企業と呼ばれる企業がたくさんあります。そういうブラックな企業で働かされている人々が自分の主人、上司に対していつでもどこでも善良であり続けろとパウロはそれでも言うのかと言いたくなるような言葉です。この手紙が書かれた時代、ローマ帝国が支配していた時代です。ローマ帝国は人口調査をいたしました。主イエス・キリストがお生まれになった時にも、母マリアと夫ヨセフはその人口調査のために生まれ故郷に強いられて帰らざるを得なかった。ローマ帝国の力ということを嫌というほど感じざるを得なかった。臨月を迎えていたにもかかわらず、そういう旅をせざるを得なかったんです。ローマ帝国はそのようにして人口調査をいたしました。なぜ人口調査をしたかというと、一つは徴税のためです。住民に税金を納めさせるためです。人口調査をしましたけれども、しかしその結果が公になるということはありませんでした。どこに 何歳から何歳までの男性が女性が何人住んでいるのかということを調べましたけれども、しかしそれを公にするということはなかった。国勢を明らかにするということがありませんでした。でどうしたかというと、軍事上その方が得策だったからです。自分の国の強制が分かっ、国勢が分かってしまうと、周りにいる国々はあそこを狙えばいい、攻め込んでくることがありました。ですからこの当時ローマ帝国に一体どれぐらいの人々が住んでいたのかということはよくわからないんです。ある学者はローマ帝国にイエス様の時代、市民権を持った人々が450万人から500万人市民権を持っていたというのは、この手紙の著者パウロがそうでした。言ってみれば特権階級です。そういう人々が約500万人、一般の市民が5000万人、そして奴隷たちが6000万人いた、こういうふうに推測している学者たちがいます。全部で1億1500万人です。今の日本の人口よりもちょっと少ないぐらいです。しかし過半数が奴隷たちです。その奴隷たちが今の北アフリカから今のトルコ、そしてヨーロッパ大陸、あの広大な地中海を挟んだ地域に住んでいた。そこでもし奴隷がいろんなところで武装蜂起したら、ローマ帝国は大混乱に陥ったに違いない。平和と秩序が破壊されたに違いない。それで国をうまく守るために人口調査をしましたけれども、その国勢を公にするということはしませんでしたし、特に6000万人もいる奴隷をうまく治めるということ、支配するということが国家が存立するためにも、そして奴隷を含めた国民の安全のためにもとても大切なことであったのです。私たちは奴隷と聞くとすぐにアフリカ大陸からアメリカ大陸に連れて行かれた黒人奴隷のことを思い浮かべます。しかし聖書に記されている奴隷っていうのは、必ずしも肉体労働を強いられる奴隷だけではありませんでした。ローマ帝国がどんどんどんどん戦争に勝って領土を広げていく、その広げていった領土から主だった人々、それを都に連れてくる。どういう人々が連れてこられたかというと、医者や教育者や芸術家、そういう人々です。そういう人々を連れてくる。手に職を持った人々を連れてくる。大工がいたでしょう。商売に長けている人々もいたでしょう。漁師として、またお百姓さんとして秀でた人々が連れてこられて、そこで働かされた。経済が豊かになっていく。今まで治せなかった病気も治るようになる。言ってみればあらゆる分野において知恵があり知識があり経験豊かな人々が奴隷となっていった。医者や学校の先生やそういう人々も奴隷がした。これは社会において働く人々だけじゃなくって、家庭においてもそうでした。家庭において細々とした勤めをするのもまた奴隷の働きであり、最も信頼された奴隷は何をしたかというと、家計を預かった、あるいはさまざまな職場での会計を預かった。会計や家計を預かるというのは信頼されている証拠です。奴隷が信頼されるということはほとんどありえないことですけれども、しかしこの当時の奴隷というのはそういう奴隷もいた。今朝私たちが聞いております聖書の言葉、甚だ評判が悪いと申しました。それはこの手紙が書かれて2000年経った現代に生きる私たちの価値基準から見ればそうかもしれません。しかしこの手紙が書かれていた時代、特にこの第2章の9節10節は教会の中で最もよく読まれていたところだと聖書の学者たちは推測しています。2つの理由が考えられます。一つは、奴隷をたくさん持っている主人が教会の中にいたということ。もう一つは、主人が教会の中にたくさんいただけじゃなくって、 教会の中に奴隷の身分の人々も同じようにたくさんいたということですから、そこを読んだ。それにしても不思議なことです。奴隷が率先して読みたくなるような言葉が勧められているか、逆です。奴隷は常に忠実であり善良であり続けなさい、盗んだりしてはいけません、反抗したりしてはいけません、どんなことにも服従しなさいということが語られている。しかし行間読めば違う。行間を読むとどうなるか。奴隷から信頼されるに値する主人になりなさい、奴隷が服従したくなるような主人になりなさいということです。実感の言葉を先週の礼拝においても今週の礼拝においても朗読しています。実会もまたそうです。父と母を敬え、子どもたちがまず聞くべき言葉ではありません。実会というのはもともと大人に与えられた言葉です。子どもたちが若い人々から尊敬と信頼を受けるに値する大人になるということ、喜んで従いたくなるような威風威厳を持って使いたくなるような親になるということ、大人になるということ。でそういうことから言えば、奴隷に対して語られていますけれども、パウロは伏せて主人に対しても語っている。信頼と尊敬を受けるに値するにふさわしい主人になりなさい。じゃあなぜ直接的に言わなかったか。先ほど申しました、もしここでパウロが奴隷に対して奴隷の身分であることは良くないことだと、主人に対して解放しなさいなどというようなことを直接的に言ったら、これは革命的です。急進的な方法でパウロは社会を変革しようとは考えなかったということです。一方から言えば、神の前において奴隷も市民も関係ありません。平等です。不平等があるというのはけしからんことです。主人と奴隷などというふうな身分の差別があるというのは良くないことだ。あらゆる事柄に対して自由と平等を求める人々がいても不思議ではない。特に奴隷の身分の中にある人々にとって、自分が奴隷であるということは良くないことだと。主人に対して自由を求めよう、解放を求めようと考える人々がいたとしても不思議ではない。神の前においては奴隷も市民も関係ない、兄弟姉妹です。だからといって当時の社会の秩序を革命的な急進的な方法で、あるいは武力放棄を求めるような方法で変革すればよいとパウロは考えていたのではなかった。確かに兄弟姉妹です。自分は奴隷だ、そういうところで主人を軽んじるのはよくない。同じ信仰に生かされている主人と奴隷だからこそ、いよいよ主人を心から尊敬し主人に仕えなさいとパウロを教え、業界の中において繰り返しますが、仕えられるのにふさわしい主人になりなさいとパウロは語った。パウロは何の不自由もないところで奴隷に対して仕えなさいと語ったのではありません。パウロ自身少なくとも3箇所、ローマ、エフェソ、カイサリアにおいて獄につなぎ止められていました。軟禁状態であったかもしれませんけれども、自由を奪われていた。自由がないということがどれだけ苦痛であるかということを身をもって経験していました。耐え難い苦痛であり辛いことであるかということを経験していた。奴隷ではありませんでしたけれども、しかし獄につながれていた。でそういうところでパウロは自由がいいのだということを声高に叫んだわけではなかった。いよいよ熱心に使いなさいと語った。パウロはここだけではありません。パウロが書いた他の手紙においても 同じようなことを語っています。これはパウロだけじゃなくってペトロもそうです。一番弟子ペトロも同じでした。しかもペトロの場合は気難しい主人であったとしても使いなさい、いやいやしぶしぶから使えるんじゃなくってということを語りましたし、上に立つ権威に従うべきだと語った。上に立つ権威というのは明らかにローマ帝国です。ローマ皇帝は自らを神の子と語り、毎日人々が使わされていた貨幣にはローマ皇帝神の子救い主と刻み込まれていた。そういうことを平気で言うローマ帝国に対して上に立つ権威に対して従いなさいともパウロは語った。奴隷は主人に従うべきだとも語った。だから現代の我々から見ればこれは誠に時代遅れの保守的なペトロでありパウロの言葉だとレッテルを貼りたくなるのです。しかし先ほど申しましたようにパウロやペトロは革命的な方法で社会を変えようとしたのではなかったということ、それからもう一つ忘れることができませんのは、例えばパウロが書いた手紙の中の一つフィレモンへの手紙、フィレモンの手紙というのはわずか一章しかない短い手紙です。フィレモンというのは一体誰であったかというと奴隷を持っていた主人です。そのフィレモンの元から奴隷が逃げ出してきた、パウロの元にやってきた。パウロはその奴隷をフィレモンの元に返す、その時に書いた手紙です。奴隷を主人、逃げてきた逃亡奴隷を主人の元に返すということは一体どういうことになるかというと、下手をすれば首をはねられて殺されてしまいます。奴隷はその当時道具なんです。役に立った道具は捨てたらいい、そういう感覚で人々主人は殺すことだってできたんです。そのフィレモンの元にパウロはなぜ逃亡奴隷を返したか、手紙をしたためました。その時どういう手紙をしたためたかというと、解放してあげなさいということではありませんでした。兄弟として受け入れてほしい、逃げてきた奴隷もまたキリストのもの、信仰者、フィレモンもまたそう、同じ信仰を与えられたものとして兄弟として受け入れてほしい、そのように願って送り返しましたし、手紙を送り届けた。またガラテヤの信徒の手紙にはこういう言葉があります。そこではもはやユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由な身分のものもなく、男も女もありません。あなた方は皆キリストイエスにおいて一つだからです。この自由を得させるためにキリストは私たちを自由の身にしてくださったのです。だからしっかりしなさい、奴隷の首輝きに二度とつながれてはなりません。こういうふうに語った。一方で奴隷を主人のもとに返すときに自由にしてあげなさいとは言わなくて、兄弟として迎えなさいと語った。しかし同じパウロが書いた手紙の中では男も女もない、自由人も奴隷もない、ユダヤ人もギリシャ人もない、驚くべきことをここで語った。男と女、奴隷と自由人、ユダヤ人とギリシャ人、ユダヤ人からギリシャ人を見ればそれは異邦人です。神を知らない愚かな人です。ギリシャ人からユダヤ人を見れば愚かな人です。奴隷と自由な身分のものもない、普通このことは言えない。自由な身分のものっていうのはこれ人間です。この当時奴隷というのは先ほど申しましたように道具です。言葉を語る道具です。そういうところで一緒、キリストイエスにおいて一つ、この言葉こそ本当は驚くべき革命的な言葉です。奴隷の首輝きに二度とつながれてはいけないとパウロは驚くべきことを語った。もちろんこの場合の奴隷ってのはどういったどういう奴隷かということは問題になります。ただ単に人の奴隷ということだけではなくって、罪の奴隷、死の奴隷、 悪の奴隷、裁きの奴隷になってはいけないということも含めてパウロが語った言葉であるということを忘れるわけにはいきません。こういう言葉から決してパウロは奴隷制度を擁護したわけではありません。何よりも教会の中においてどうであったか、奴隷も主人も一緒に座ったんです、一緒に立ったんです、一緒に説教を聞いて一緒にテーブルを囲んだんです、一緒に食べたんです。そんなことは日常の生活絶対にありえない。しかし教会の中では席が一緒、一緒に説教を聞き、一緒に聖餐に預かった、一緒に祈りを捧げ、一緒に賛美の歌声を合わせた。すでにこれだけでも驚くべきことです。奴隷と自由人がひととき一緒に過ごすということ、そこではもう奴隷も自由人もない。確かに奴隷は解放されるべきです。奴隷制度は廃止されるべきです。長い年月を経てやっと解放されたとも言えますけれども、しかし実際にはアメリカ大陸においては奴隷制度を認める教会が同じ教派であるのにもかかわらず分裂してしまった。北と南に分裂して、主に北の教派は奴隷制度を廃止し、南は奴隷制度を残した。日本の教会において宣教師たちが入ってきた時にも、北長老教会から使わされた宣教師たちもおり、南長老派教会から使わされた宣教師たちもいた。しかし日本においては一緒に伝道し、一つの神学校を作っていくことになりました。今もなおアメリカにおいては差別があり、日本においても隠れたところで差別がある。悲しいことです。ここに記されている言葉を釈子定規に、何が何でもこの通りに行かなくちゃいけないのかということはないと思います。法が整えられてまいりました。その背後にキリスト者の教育者がおり、政治家がいたということもまた事実です。普通主イエスキリストを信じ、神を信じ、教会に生かされるようになったら、即座にあらゆる古いしきたりや習慣、あらゆる差別抑圧から解き放たれて自由にすべきであり、自分たちを不条理に抑圧しているものから解放し、社会の不正を暴き糾弾し、人権を重んじつつ生きるべきだと思いますけれども、それは2000年間経ったからそう思えるのであって、2000年前同じようにしたならば一体どうなっていたか。確かにパウロやペトロは奴隷制度そのものを廃止しようとはしませんでした。奴隷たちに謀反を起こすように言いませんでした。しかし一体どこから奴隷の解放が始まっていたかというと、今申しましたように教会の中からです。無理やり規則ずくめで始めたわけじゃない、福音によって解放されていった。教会の中においてかなり初期の時代から司祭や主教と呼ばれる人々が一体どこから出てきていたかというと、奴隷からです。奴隷からそういう教会の職務に就く人々が与えられていたのです。日本のローマカトリック教会の歴史から言ってもそうです。いわゆる被差別部落に住む人々を誰が解放していったかというと、ローマカトリック教会の伝道によってです。そのようにして解き放たれていった。すでに戦国時代においてそうです。江戸時代の前期初期においてもそうです。隠れキリシタンたちの里が一体どこで作られていったかというと、そういうところにも作られていった。そこで解放が起こっていった。福音が解放した。もし即座に2000年前パウロが奴隷は解放すべきだということを声高に語ったならば、どうなっていたかというと、即座にローマ帝国によって教会は潰された。誕生したばかりの教会がどのようにして身を守っていったか、例えば黙示録がそうです。どうしてああいう書き方をしたか、 ローマ帝国のことを立つ竜という言葉を使って表していますが、あるいは怪獣という言葉で表していますが、どうしてか分かるような言葉で語ったならば教会が破壊されたからです。そういうところで知恵を働かせていった。決して教会は武装蜂起や革命的な方法で人々を解放していったんじゃなくって、福音によって、聖書の言葉によって、少しずつ少しずつ人々に伝えられていくことによって考え方が変わり、人間も社会もやがて変革されるようになっていったのです。まだまだ途上です。人を人とも思っていないような経営者もあり、主人もあります。しかしやがてそういうふうなところは自滅する。この奴隷と自由ということを考えるときに、どうしても読むべき言葉が一つあります。コリントの信徒の手紙1第7章21節から24節です。コリントの信徒の手紙1第7章21節、召されたときに奴隷であった人もそのことを気にしてはいけません。自由の身になることができるとしても、むしろそのままでいなさい。というのは、主によって召された奴隷は主によって自由の身にされたものだからです。同様に、主によって召された自由の身分なものはキリストの奴隷なのです。あなた方は身の代金を払って買い取られたのです。人の奴隷となってはいけません。兄弟たち、おのおの召された時の身分のまま神の前にとどまっていなさい。この言葉もまた不思議な言葉です。神によって召された、神によって信仰者として召された時に奴隷であった人は、自由になることができたとしてもそのままでいなさい。奴隷であることを気にしてはいけない。なぜかというと、主イエスキリストによって信仰を与えられた奴隷は自由だからだ。パウロは鎖につながれていました。しかしパウロは決して不自由だとは思っていなかった。自由だと思っていた。キリストの奴隷として自分は自由。キリストが身の代金代価を払って自分を奴隷の身分から買い取ってくださったから、だから人の奴隷となってはいけない。パウロは一方で、自由の身になることができたとしてもそのままでいたらいいと言いますけれども、しかし人の奴隷になってはいけない。あなた方は人の奴隷なのではなくって、神のしもべ、神の奴隷、主イエスキリストの奴隷。今、奴隷という言葉を何度も語ってまいりましたが、奴隷という言葉としもべという言葉は全く同じ言葉です。パウロは、自分は人の奴隷ではなくってキリストのしもべだから自由だ、罪と死から解放されている、その自分に与えられた自由によって自分は自由に使える、主人に使え、人々に使え、そういうことをパウロは語った。私たちは一体何者なのか。私たちは自由のもの、キリストによって解放されたもの。何から解放されたかというと、キリストの十字架によって、身代金である十字架によって罪と死から解き放たれたもの。罪の奴隷であった私たちを主イエスキリストはご自分のしもべとしてくださった。私たちは何かの奴隷であるということについて敏感です。しかし罪の奴隷であったということについては鈍いところがあります。死につなぎ止められていた、裁きにつなぎ止められていた、その奴隷であったということについて鈍感なところがある。しかしキリストの十字架を見つめたときに、私たちは解放されたということを知ります。その解放されたものとして与えられた自由を持って自由に使い始めていくのです。誰かから強いられて、杓子定規のように立法主義的に使えるのではない。口を開くときには口を開く、閉じるときには閉じる。与えられた自由によって臨機応変に生きるものへと私たちは変えられた。どうしてかというと、誠の主人が私たちの味方でいらっしゃるからです。 主イエスキリストが私たちの誠の主人、少なくともその誠の主人に対しては反抗しないで、服従しないで、盗まないで、いつも忠実に善良な言葉、善良な行いを重ねて生きていきたいと思います。なかなかそうはいかない。神の言葉に我々はすぐに反抗してしまいます。服従できないことがいっぱいあります。けれどもこの言葉を聞いた私たちは1ミリかもしれませんけれども、今日から変えられて、また輝かしながら、神の言葉を輝かしながら生き始めることができるのです。祈りを捧げましょう。主イエスキリストの父なる神様、2000年前のパウロが生かされていた時代と今日の私たちが生かされている時代、教会の福音の伝道、また教会に生かされて、教会に生かされた信仰者たちの働きによって少しずつ解放が始まっていることを聞き取ることができありがとうございます。しかしなお他方から見れば、2000年前と今日とはちっともかなかまっていないことを思います。私たちの心と体も誰かを支配しようとしたくなります。自分の言うことを聞かせたくなります。それにもかかわらず、私たちは誰かの言いなりになることに対してとても敏感です。それよりも何よりも今奴隷のように働かされている人々がいることもまた事実です。ブラック企業と言われる企業において働かされているがゆえに、心と体を病み命を奪われていっている人々がいます。まことに悲しい現実がこの社会には蔓延しています。不条理がまかり通っているようなところがあります。その変革のために私たちが与えられた賜物を持って働くことができますように、どうぞこの社会を神の教えのようにあなたが変えてください。平和と秩序をあなたが与えてくださいますように。また何よりもその中で私たちが死に至る病である罪と裁きから解放されていることを深く知ることができありがとうございます。解き放たれて自由に神と共に生かされている喜びを聞き取ることができありがとうございます。語りました言葉を一人びとりに運び実りを与えてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌344番、 献金を捧げいたします。
昭和541番
し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一度とともにあるように。
アーメン。